先ほど司会者がお読みくださいました箇所を通して、神と和解させていただきなさいという言葉を中心に見てまいります。今朝の箇所の第2コリント5章の21節を拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙5章21節。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天の父様、あなたの素晴らしいお言葉を感謝いたします。信じられないほどの神様の恵みとまた祝福をどうか覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はこの箇所の前の部分を見てまいりました。キリストの救いは人に対する見方を変えました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。また神様は、すべての人がそのように新しく作られることを願っておられます。キリストを信じるならば、キリストのうちにあり、また私たちのうちにキリストがおられます。こうして、私たちは神と共に生きるものとされ、内側から新しい命と神様に受け入れられる清い性質を与えられます。こうして罪に支配されていました過去から決別して新しい人格と歩みをいただいたのです。このことを覚えて、私たちがこの神様の救いの恵みに対してどう応じたらよいのか、どうレスポンスしたらよいか、そのことを共に確かめましょう。第一に、21章の最後の言葉、私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神と和解させていただくことが第一に覚えることです。コリントの巨大姉妹に向けられた言葉は、当然すでにキリストを信じて救われた方たちに向けられています。なぜ改めて神と和解させていただきなさいとパウロは進めているのでしょうか。もちろんまだイエス様を信じておられない方にはなおのことです。救いを受けて神様がすでに成し遂げられた和解を受け入れる必要があります。人間関係でも仲直りしようと呼びかけているのに、私は嫌だと言っていたら仲直りはできません。神様がもう何も心配しなくていいから、私を受け入れなさいと。そう、祝福を持って望んでいる和解を受け入れてこそ、私たちは救いをいただきます。救いは、恵みとして差し出されていますので、それを受けることはもう大前提です。 そしてクリスチャンたちはこの和解の言葉を委ねられて証しし伝えるものとされました。19節をご覧ください。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。もう過去のこと、それを悔やむ必要はないのです。ただ和解の言葉を委ねられたものとして、和解の施設として証しするようにと、パウロは確認いたします。その上で、神と和解させていただきなさいというのは、まだ和解させられてない部分があるのではないですかという問いかけでもあります。言い換えれば、すでに和解させていただいたのだから、罪に、まあ、すでに解決している罪や過ちを抱え込んで、そしてキリストに委ねていない部分を委ねなさい、任せなさいと、そう告げています。私たちはよくあります。救われましたけども、やはり罪を犯してしまった、過ちを犯してしまったと傷つくことがあります。その時に、自分は不完全なんだから仕方がないと開き直ってしまうことがないように、またもっといけないことだと思いますけども、もうダメだ、クリスチャンとしてやっていけないからと、キリストに従うことをやめてしまうことがないように、すべての罪をキリストは解決してくださったのだから、神様に告白して改めて許されて清めていただく必要があるのです。コリントの教会はパウロに逆らうという、そして誤った方に歩むという問題がありました。それは大変彼ら自身も傷ついたことでしたけども、しかし和解させられてるんですから、もう過去を引きずらないでとパウロは進めます。ヨハネの手紙の第一、新約聖書の、478ページです。一章八節を読み出します。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。そう書いてある通りです。第二に覚えたいこと。それは、第三に覚えたいことでもと、深く結びついていますけれども、まず、 この言葉です。第二コリント5章に戻っていただけますか。その前半です。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされましたということです。罪のないキリストを私たちのために罪とされた。キリストは私たちのために罪となったと聖書は告げています。英語ですと God made him who had no sin to be sin for us. To be sin、 つまり罪になったと、罪であるものとなったと告げています。キリストが罪とされたということは驚くべき言明です。イエス様は裁判にかけられたときに、総督ピラトは私はこの方に罪は認めませんと宣言いたしました。宣言したまま十字架に、無理やり、かけることになったんですけども、ピラトが言ったことは十字架にかけられるような罪は犯していませんという宣言です。これはもちろん正しいことです。しかしそれ以上のことを聖書は告げています。神は私たちのためにキリストを罪とした。これは絶対的な宣言です。個々の罪ではなく罪の根源であり罪そのものとされたというのです。人類がこれまで犯してきた罪、そして今も犯している罪、これから先ずっとの罪もそこに含まれています。罪そのものとなってその罪そのものを十字架で裁きを受けさせ、そして罪の結果私たちにもたらされる死を受けられました。聖書には、罪について3つの、意味がありますけども、まず霊的死、神との断絶、それについてキリストは十字架で宣言されました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと。会の前からキリストは断ち切られました。肉体の死、肉体が滅びて魂が離れます。キリストはヨハネの福音書でこうあります。頭を垂れて霊をお与えになったと。魂が、霊が体から離れました。また死後を裁かれて黄泉に落とされます。そして蘇られたのです。罪の報酬は死ですと、その報酬である死の、死に至るまでのすべてをキリストは負われたんです。ですからキリストを信じる者は罪とそれに付随する一切のものから解放されます。これ以上の、裁きはもう残ってないんですね。そしてパウロはこう明かしします。ガラテヤ書の2章9、19節にこういう言葉があります。私はキリストと共に十字架につけられました。私の罪はもう裁かれたのだから二度と裁かれない、そう 確信できるのは、キリストが私たちのために罪とされたからです。これが聖書の厳命です。そして最後に覚えたいことは、このキリストが罪とされたことは、第2コリント5章21節の最後の言葉、私たちがこの方にあって神の義となるためです。神の義、聖書はそう書いてありますので、そう訳されています。私たちが神の義となると、これもまた絶対的な宣言です。神の義と、神様の正しさとなると、神様の正しさ、それはキリストが表されていますね。ヨハネの一章に出てくる印象的な表現がそれを証ししています。キリストの存在と性質が神の義を表しています。冒頭に、この方は神と共におられたとあります。神様との一致と調和の中にありました。またキリストは命でした。この方に命があったとあります。命を与え、そして神と共に歩みます。この方は光であったとあります。すべてを明らかにし、清め、命を育みます。この方の栄光を見たとヨハネは証言しています。素晴らしさを表し、喜び、感謝を持って讃え合う。また恵みと誠を明らかにされたと告げられています。好意を持って代価を求めずに与えます。そして信頼する者を決して失望させません。そしてこれらすべてを総括して、キリストは愛です。犠牲を惜しまないで相手の幸いのために働き与えるお方です。私たちが神の義となるというのは、キリストの素晴らしさを内側から行いや言葉、人格をもって体現する、身をもって表すものとされることです。第2コリントの4章7節を開いていただけますか。前のページです。冒頭の言葉をお読みいたします。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。この宝とはキリストご自身と、キリストに属する一切のものです。七節の続きを読みいたします。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たことではないことが明らかになるためです。私たちのうちに義なる方が住まれるからこそ、私たちは義となるのです。確かにまだ未完成です。しかし神様が成長させ完成してくださいます。そのため私たちも恵みの中で忍耐し励み続けます。ピリピ人の手紙の2章の13節と14節、新約聖書の396ページです。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。キリストが私たちの身代わりに死なれた事実が私たちの和解、言い換えればそれは罪の許しと義と認められることですけれども、その土台であること、そして神の義とされることがどんなに偉大な祝福であるかを知ること、これがイエス様を信じられた方に求められていることです。和解されたということが、頭で納得して、これでいいわと言って、終わったこととして、取っておく。そこにとどまらないで、和解を受けなさいと。この和解がどれほど素晴らしいものであるかということを、受け入れ続けることを、聖書は求めています。もう和解したからいいじゃないか、じゃないんです。キリストは私たちの罪を取り除き、義とされるために罪となられました。そしてその目的は私たちが神の義となるためです。このことを心から受け止めること、それが神の和解を受け入れることです。第2コリント5章21節をもう一度演じして終わります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天の父様、この主の計り知れない恵みを私たちが信仰を持って受け止めることができるように、理解とまた勇気とまた信仰を増し加えてください。またこれをまだ受けておられない方がおられましたら、まずその一歩を踏み出すことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。